台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が日々の生活で感じたことについて個人的見解を繰り広げる番組です。はい、皆さんお久しぶりでございます。第46回目になるんですかね。はい、今回はですね、台湾っぽくない日常生活についてご紹介いたします。これまでですね、台湾の文化や特徴についていろいろとお話ししてまいりましたけれども、あまり自分自身のことを話したかどうかはもう覚えてないんですけれども、実は。どのような生活をしているかっていうのは、そんなに多くはなかったのかなというふうに思いましたので、普段どういう仕事をしていて、何を食べているのかということなど、興味はないのかもしれませんけれども、本当に台湾に住んでいるの?と疑いたくなるようなその生活についてお話ししてまいります。はい、まずはですね、食生活についてお話しするんですけれども、皆さん台湾の食生活といえば、どういうものを食べているものを想像するでしょうか。まずは朝ごはんですけれども、台湾の朝ごはんといえば、ダンピンと呼ばれるですね、卵と小麦粉ですかね、焼いたものや豆乳、あとはヨーティアオと呼ばれる、なんていうんですかね、小麦粉のパンみたいなものを揚げたものですよね。そういうものを想像するという人が多いとは思うんですけれども、実はですね、自分はですね、朝にダンピンとかを食べるのは、それしか食べ物が本当にない時と言っていいぐらいですね。普段は本当に台湾的な朝ごはん、何が台湾的というのはちょっと定義は難しいですけれども、そういう朝ごはんは食べてないですね。ここ長い間ですけれども。一年を通して一番多いのはトーストかもしれないです。と言ってもですね、トーストも実は台湾では非常に定番の食べ物でございます。で、夏の間はですね、コーンフレークとかオールブラン系ですね。トーストを食べる時もですね、ちょうどいいのが卵焼き器がありますよね。それをですね、電磁調理器しかないので、その IH 対応の卵焼き器で、トーストを焼いて食べております。はい。日本でもですね、実は朝はパンでございまして、白ご飯を食べるっていうのは本当に、なんて言うんですかね、風邪をひいておかゆしか食べられないような時ですとか、あとは旅行に行った時ぐらいかなっていうふうに思います。朝はですね、なぜかわからないんですけれども、これ、子供の時からの習慣だとは思うんですけれども、醤油とか味噌の匂いをこう嗅ぐのが苦手なんですよね。先ほど旅館とかではあるっていうのは申し上げたのは、やっぱり旅行に行ってる時と朝すごく忙しくて、ちょっと機嫌の悪い時のなんかその食べたいものってやっぱ違うじゃないですか。で、忙しい時っていうのは、本当にすぐ作れて自分が食べたいものだけ食べたいっていう感じがありますけれども、旅行の時っていうのはなんかこう旅館に行ってみんなと楽しい雰囲気で何ですかね、こう豪華ないっぱい温泉卵であったりとか、なんか2品か3品ぐらいおかずがついて、普段も絶対食べないような、何て言うんですかね、湯豆腐みたいなやつとか。はい、まあ、そういうのは食べたくなるんですけれども、普段ではもう絶対って言っていいほど食べないんですね。まあ、それがなんか匂いが苦手になってきたというか、これはもう本当に子供の頃からの習慣なので、 なかなか変えられるものではないと思うんですけれども、まあ変える必要もないとは思うんですけれども、で、大体日本食って呼ばれるものを食べるのは夜くらいですかね。昼も実はそんなにこうザ日本食みたいなものは食べないですね。ご飯、白米とお味噌汁と何かお魚とかっていうものはあんまり食べないですね。うん。で、パンとかコーンフレーク以外ではですね、サラダですとかヨーグルト、チーズとか、まあ、ポタージュっていうのが好きですね。これポタージュっていうのは何でしょう。コーンポタージュじゃないんですよね。コーンポタージュもまあ嫌いではないんですけれども、どっちかっていうと、こう野菜がたくさん入ったサラダ的なスープみたいなものが、好きですね。はい。なんかそういうものだったら全然問題ないんですけれども、なぜなんでしょうね。というのも、よくよく考えてみると、昔から、フランスへの憧れがすごく強くてですね、昔って言ってもそうですね、昔になりますよね。大学生とかの頃からっていうことで考えるともう20年近くになりますけれども、はい。で、憧れがすごく強くてですね、で、1年だけ、まあ、住んでいた時もありましたので、その時の生活っていうのが本当に快適すぎてですね、ああ、これだったらもうずっと一生このままの食事でいいって思ったほどなんですね。その時の食の好みが固まってしまったっていう感じなんですかね。先ほど申し上げたように朝はザ日本食みたいなものを食べなかったんですけれど、昔はお昼はこう丼であったりとか、なんか日本的なものっていうのは結構食べてたんですけれども、フランスに行ってからは昼もなんか日本食はあまり好きではなくなったかもしれないですね。で、夜も、白米とか、そうですね、お味噌汁もあんまり飲まなくなりましたかね。他のものっていうのがですね、その日本食が食べられなくなったっていうわけではないんですけれども、むしろ嫌いなもの、これは絶対食べられないっていうものはないんですよ。で、皆さんが好き嫌い分かれるであろう、その臭豆腐ですとか、パクチーなどもですね、全然問題ないというか、むしろ好きだったりするんですけれども。で、台湾に来て、なぜこれほどまでに徹底的に日本食がなくなってしまったのかっていうところなんですけれども、ある日というか、最近というか気づいてしまったのが、台湾で外食するとですね、かなりの確率で体調を崩すんですよね。崩すっていうのはお腹を壊すとかではなくてですね、その衛生的な問題ではなくてですね、多分ですけれども、いろんな料理になんか油的なものが含まれてる。本当の揚げ物だけじゃなくてですね、なんか、油が入っているんですけれども、それがちょっと体に合わないのか、体が油の許容量を超えてしまって、処理しきれないのかわからないんですけれども、すごく体が疲れるんですよね。で、自分で、あ、この料理なら大丈夫かなっていうふうに、調理して食べたものに関しては、もう全然問題なくて、むしろすぐにお腹空いてくるぐらいの勢いなんですけれども、ということで、できる限りもう自炊しているというような感じなんですね。で、自炊はもう本当に本格的にやっても全然苦じゃない方なので、やりたいんですけれども、ただまあ台湾ってそんなにこうがっつりと日本みたいなガス火があって何て言うんですかシンクがあってみたいなそんなキッチンっていうのは本当に少ないんですよね。もちろんですけれども月にどのぐらいでしょう2万元近くとか出せばですね台北市内であれば2万元なんで、まあ、日本でいうそうですね。6万円とか7万円ぐらいのですかね。で、出せば、まあ、キッチン、ちょっとちっちゃいものっていうのはついてくるんですけれども、 なので、そんなに本格的な料理はできないんですけれども、でさらにですね、結構台湾の物件ではですね、火が使えないっていうところが多いです。で料理自体もするなっていうところもあります。というのもやっぱりですね、台湾の料理って油を使う料理が多いですよね。でそうなるとやっぱり油料理とかを、揚げ物とかを毎日とかしてると、部屋に匂いがついてしまうとか、こうコテコテになってしまうっていうこともあるんですよね。でいつかなんかブログとかでお話ししたことがあるのかもしれないですけれども、こっちのその住宅っていうのは、その住んで、どこかに引っ越すってなった時に、あんまりこう大掃除自分でしてきれいにしてから返すっていうことが、人によってだと思うんですけれども、そんなに必要がないんですよね。である程度シャシャッと片付けたら、はいもうさよならみたいな感じになるので、基本的にやっぱり大家さんもそんなに掃除にお金をかけたくないから、もう料理自体はするなと、匂いのするようなものはことはするなと、寝てそうですね、そのシャワーとかだけ使う分にはいいでしょうみたいな感じの家が多いので、本当にね、料理ができる物件を探すっていうのが結構苦労します。で今のお家っていうのがどうかというと、シンクとかはないんですけれども、シンクどうするのかって話なんですけれども、それはお風呂場にはトイレとその洗面台とあとシャワーと一体になったところで、ある程度野菜とかがあれば洗ったりするんですけれども、でそれの他に、そうですね、電磁調理器があるんですよね。ちょこっとしたキッチンみたいなところに電磁調理器がなんか埋め込んである状態で、でなんかその電磁調理器の埋め込んであるテーブルというか、そこの台のなんか手前のところにちょっと引く、なんですかね、引き出しみたいなのがあって、引き出すと机が拡張されるっていう、なんて言ったらいいんですかね。調理するための台が出てくるという感じなんですね。そういったところで、まな板にいろいろ野菜乗せて切ったりっていうことができるわけなんですけれども、そんな感じで本当に大した料理はできないということで、必然的に鍋とかになってくるんですよね。もう放り込んだらできるっていうような感じになるので、でお気に入りというとですね、ヤングコーンとキノコ類ですかね。どうしても鍋に入れる材料になってくるんですけれども、実はですね、キノコの種類っていうのが台湾結構多くてですね、なめことえのきの中間みたいなものがあったりするんですけど、あれ名前なんて言うんでしょうね、いつも覚えられないんですけれども、よくえのきだけってやる白い細い、よく歯に詰まったりするやつあるじゃないですか。あれの形なんだけれども、先の方がなめこなんですよ。なんかぬるぬるしてるんですよね。色もそのなめこっぽいというか、いやなんかあれ何なんでしょうね。あれが好きなんですけれども、美味しいんですよね。であれですとか、あと山伏竹っていうのは皆さん聞いたことあるんですかね。中国語では猿の頭って書くんですけれども、な猿の頭あんまりそんなに見たことないですけれども、こうふさふさした感じ、毛が生えたような感じになるんですけれども、色としてはあれ何色だったかな、茶色かな、白色か、なんかそんな感じの色の、もう本当にキノコっぽくないものがあるんですけれども、本当に日本ではあまり食べない種類もありますね。でなんでそんなにキノコの種類多いのかなっていうのは、台湾はベジタリアンの人とかが結構いてですね、そのビーガンとかですね、そういう人が肉とかの食感の代わりになるようなものとしてキノコを食べたりするみたいなんですけれどもね、 なので野菜の種類も、まあ多いと思います。はい。でそんな食生活の中でですね、すごく役に立っているのがですね、あのニトリの一人鍋なんですね。これ買うまでは結構あのフライパンとかで焼き系の料理、炒め系の料理とかを中心にやってたんですけれども、でニトリでこれ見かけた時はすごいなと思いましたね。電磁調理器で使えて、なおかつ一人分のお鍋で、ある程度こう底があるというか、あの、いろいろな用途に使えるというか、で蓋がついてるものを探してたんですよ。そしたらもうニトリさんお値段以上でしたね。これもう毎日使ってると思います。これなかったら今の豊かな食生活はないんじゃないかって思うくらい非常に感謝してますけれども、でさらにこれ土鍋ではなくてですね、めちゃくちゃ軽い、あれ何の素材なのかちょっとわからないですけれども、表面にあの焦げつかないこうコーティングしてあってですね、これ両手ですごく持ちやすくてですね、いやあ、ありがたいですね。台湾のワンルーム、まあ、どこかに他に引っ越すってなった時もですね、この鍋は持っていけばですね、電磁調理器さえあれば、まあ、できるということで、次の家が電磁調理器がなかったとしたらですけれども、電磁調理器だけ買えばなんとか問題ないのかなっていう気はするんですけれども、この鍋本当におすすめです。あの正式な名前は忘れましたけど、本当にニトリの宣伝みたいですけれども、いやーこれ一人用には、台湾で一人で生活するには本当に、皆さん使ってみてください。でそんな感じでですね、台湾らし、台湾らしい火鍋っていうと台湾らしいですけれども、味付けとしては日本食っぽい、日本っぽい味付けなので、ただの鍋かもしれないですけれどもね。ということもあって、夜市っていうのは行かないですね。夜市って意外とというか、日本の観光客の方もご存知かとは思うんですけれども、揚げ物多いじゃないですか。もうこれ油もんばっかりなんですよね。たまにはですけれども、そういう、ちょっと、体に悪そうって言うと申し訳ないですけれども、そういったものも食べたくなる、あるじゃないですか。インスタントラーメンとか、揚げ物とかね、ちょっと罪深い食べ物を食べたくなる時があるんですけれども、それもでも、友達と行った時に、今日は夜市にしようぜ、みたいな感じで、楽しい雰囲気で食べる時ぐらいですかね。1ヶ月に1回くらいでしょうか。ということで食生活に関しては日本といる時とそんなに変わらないのかなっていう感じですね。はい。次はですけれども仕事についてお話ししてまいりましょう。現在ですね、台湾企業に勤めているんですけれども、今の部署が海外向けになるんですね。海外向けといっても、自分が日本人なので日本向けに必然的になるわけなんですけれども、で9割くらいですかね、もうほとんど日本語での仕事になっております。中国語を聞いたり話したりするっていうのは同僚とぐらいですかね。会議室を予約したりするときとか、あとはその上司の方が台湾の方なので、その方にですね、この見積もりで大丈夫なのかとか、いろいろそういったことを相談するときは中国語になったりしますけれども、ただね、日本語すごく堪能な同僚もいるためにですね、ほぼ日本で仕事をしているような感じになってしまうんですけれども、すごく甘やかされております。はい。よく台湾での仕事はストレスが少ないっていうふうに言われているんですけれども、対日本人の仕事に関してはですね、日本式の細かさがどうしても求められてしまうので、 こう台湾に来て仕事が緩くなったなっていう印象はほぼないかなっていう気はしますね、うん、普段の生活がもう本当全部台湾に対しての仕事であればその印象っていうのは変わったかもしれないですけれどもね。しかしまあ日本人がですね台湾で働くっていう場合ですけれども、先ほど申し上げましたように日本語が堪能な台湾の方いっぱいいらっしゃいますので、どうしても日本人としてのその価値っていうのは求められる場合、日本に対しての仕事になるので、職場が台湾になっただけという、場合が多くなってしまうのかなと思います。ただですね、やっぱり緩いと思うところはいくつかありますね。社内でのルールっていうのは、緩いのかな。緩いっていうとなんだろう、すごく申し訳ない感じもしますけれども、仕事の失敗に関してもですね、しつこく説教されるということはないと思いますね。みんなあまり細かいことを気にしないっていうんですかね。例えばその日に失敗したことっていうのを次の日になってもあの時こうだったよねみたいなことをちまちまと言われることはないですかね。まあそれも会社にいる人がたまたま運の悪いような感じだとそうなってしまうとは思うし、全然気にしない人もいるとは思うんですけれども、でも全体的に言うと本当にあまりそこら辺のところを細かく言われるっていうことは日本よりは少なくなったのかなっていう印象はあります。かといって日本のように一緒にこう、仕事が終わった後に飲みに行ったりするっていうこともないですね。プライベートに関しても干渉されないということなので、プライベートなことを職場で話すっていうこともあんまりないんですよね。それがちょっと日本と違うところかもしれないです。日本の職場ってどうしてもみんなと仲良くこう連帯感を持ってやりたいみたいなところがあるから、どうしてもそのプライベートな話っていうのは出てくると思うんですけれども、何も自分のプライベートに関してこう隠したいことがなければ問題ないんですけれども、例えばですね、彼女いるの?みたいな話を聞かれるとですね、これは同性愛者の方にとってはですね、非常に苦しい質問になってくるわけでですね、いろいろと嘘をつかないといけないというストレスにはなってくるんですけれども、彼女いるの?ってよく聞いたりするのは、これ日本の人だけ、日本の人だけっていうと世界中いろいろといるでしょうけれども、ただ日本と台湾で比べると日本の方がそういう彼女いるのみたいなことを仕事で聞いたりする印象はあります。で、日本の会社だとですね、独身の場合っていうのは絶対に結婚のこととかも聞かれたりしますよね。結婚しないの?とか、いうこと、結構プライベートな話なんですけれども、日本ではそこのところが結婚してて当たり前みたいなところも思っている人が多いと思うので、そこら辺はもうなんか気を使うこともなくパッと聞いてくる人は多いと思うんですけれども、こういう時ってでも皆さんそんなに特に相手のこと興味もないのにですね、その付き合ってる人の写真見せてとか言うんですけれども、絶対その見てほーんって終わってしまいますよね。いや、そりゃ例えば女性と付き合っててですね、非常に可愛い人と出会ったらもうめちゃくちゃ可愛いじゃんみたいな なるし、でそこそこだったらみたいなんで終わってしまう。ただそれのこと、それだけのことなんでしょうけど、日本でのねそういう人間関係っていうのは今思いますけれども、ちょっとややこしいなんだなと思いますけれどもね。はい。でも台湾ではですね、プライベートなことっていうんですかね、家賃に関しては聞かれることはよくあるかなっていう感じはしますね。これ職場だけじゃなくてですね、どこで会う人でもですね、いろいろこう生活に関して質問されているときに、 で、今住んでるところ家賃いくらみたいなことはよく聞いてくるんですよね。これでも大阪ではそんなに答えにくいなって思うような質問ではないんですけれども、関東の方とか、その他の地域の方っていうのが人がですね、このいきなり家賃を聞かれるとですね、なんでそんなこと言わなきゃいけないのみたいな空気になるみたいなんですけれども、大阪人にとってはですね、実はそんなに家賃とか給料であったりはまあちょっとギリギリですけれどもね、人によるけれども、ある程度仲のいい人だったら、年収とか答えてもそんなに自分は恥ずかしいと、まあそんなにめちゃくちゃもらってるわけじゃないんですよ。全然もらってなかったとしても、答えてもそんなに嫌じゃないなっていう感じなんですけれどもね。だから家賃を聞かれても彼女いるのとは聞いてこない。ちょっとプライベートの範囲が違うのかもしれないですよね。なので、さすがに、そういう楽な雰囲気ではあるとはいえ、上司に関してはちょっとは気を使うのでね、上司以外ではその気が楽かなという気はしますね。さらにですけれども、先に入社しているからといってこう威張るっていうことも、威張る人もいるかもしれないですけれども、そんなにねこう先輩面することっていうのはない。もともと中国語でも同僚同士で話す分には敬語と呼ばれるようなものは使ったりはしないですけれどもね、かしこまった言い方はしないですけれどもね。で、さらにですけれども、台湾ではですね、仕事をですね、コロコロと変えるっていう言い方がふさわしいかわからないですけれども、頻繁に変えるっていうことが普通のことではあるので、そんなに先輩後輩っていうのは関係ないのかなっていう気はします。ただですね、頻繁に辞められると困るのがですね、せっかくこうスキルっていうものが身についてきた、で仕事がやりやすくなったっていう人に対してもですね、なかなかこの仕事のスケジュールが立てにくいっていうのがあるんですよね。最短ではですね、1週間で辞めてしまうっていうこともあったりするので、その辞める理由としてはですね、日本人相手の仕事は細かすぎて辞めたっていう人もいます。もううんざりだみたいな感じで、自分にとってはまあこれが日本の仕事だと普通かなっていうふうには思ってるんですけれどもね、やっぱり自分のしてる仕事ってすごくストレスフルな仕事なんだなっていうふうに思いましたね。そんな感じで本当に台湾らしい仕事をしてるかと言われると、そうではないというような感じになります。ではですね、次に、台湾らしくない生活の話について、次は言語の話ですけれども、言語の話になりますけれども、言語の面ではですね、気をつけているっていうことがあります。まずはですね、スラングは絶対使わないようにしてますね。これは本当に人によって考え方があるので、絶対こうしなきゃいけないってわけではなくてですね、自分のポリシーみたいなもんなんですけれども、下ネタとか悪口のスラングを教える人っていうのは、外国人が使うその姿が面白いと思って教えている人が多いという印象があるのでですね、その人もですね、その場を和ませるためにですね、悪気なく教えているっていうのはあるんですけれども、台湾でのその、スラング特に多いのがですね、台湾語になるんですよね。台湾の方もおっしゃってるのは、やっぱり台湾語、中国語よりもその台湾語、その悪口っていうのはもう非常にバラエティ豊からしいですね。で、日本語に訳そうとしても、これだけ汚い言葉は日本語にないよみたいなことを言うんですけれども、自分の彼はですね、友達と話すときはいつも台湾語なんですけれどもね、絶対に教えてくれないですね。ちょっとした挨拶とかに関してはもちろん教えてくれますけれども、ただやっぱり汚い言葉は絶対教えてくれないです。いろんなこう YouTube とか、なんか他の、なんていうんですかね、ブログとかで見たその言葉とかを覚えて言ってみたりするんですけれども、それ絶対覚えるなみたいなことを言われるんですよね。やっぱりこれは、そんなに 軽々しく言うものではないんだろうなっていう自分の認識はあります。どういう場面で誰に対して使えるかっていう、こう、見えないルールっていうのはですね、それを母語としているレベルの人でも、やっぱり判断が難しいと思うんですよね。日本語でも悪口の中で、その判断っていうのが、やっぱ間違ってしまう人も、そういう状況もあるわけじゃないですか。そのいう感じなので、やっぱり外国人が軽々しく覚えたものに関して、非常に親しい人の中で、ちょっと冗談っぽく言うのはいいかもしれないけれども、ただあんまり場を和ませるためだとか、ほとんど知らない人たちの中でですね、使ってしまうっていうのは、ちょっと怪我してしまうことになるのかなっていう、気はいたしますね。で、言語初級者がですね、面白がって使うべき言葉ではないのかなっていうふうに、自分自身では思ってます。これも経験なんですけれども、自分の経験ですけれども、いろいろ悪い意味のこうスラングを教えようとしてくる人からはですね、軽く見られていると考えた方がいいのかなという、本当に相手のことを思うんだったら使ってほしい言葉を教えたいと思うはずなんですよね。なのでまずは外国語を使うならば、どこでも使える正しい言葉を覚えていこうというふうには思っております。で、先ほど仕事のお話をいたしましたけれども、実はですね、仕事の場でもですね、英語を使うっていうことが多いんですよね。で、さらに台湾の地域によるんですけれども、インドとか東南アジアから来ている人っていうのが多くてですね、これインドっていうと意外と思うかもしれないんですけれども、探すと本格的なインドカレーの店が多いんですよ。特にですけれども、台中にいた時ですかね、インド人街っていうのがあってですね、いろんなインドの専門スパイスとかも手に入るんですよね。友達の中に、インド人のゲイの方がいるんですけれども、ちょっといろんなね、縁があって知り合ったわけなんですけれども、ちょっとでもね、インドの方の英語って、英語って言うと皆さんこう、アメリカとかイギリスとか、そんな感じの英語を思うかもしれないですけれども、インドはインドのちょっと独特の英語の、なんて言うんですかね、発音とか言い回しみたいなのがあるみたいで、インド英語はですね、聞き取りにくいんですけれども、LINE での会話に関しては全く問題ないですかね。その友達、インド人の友達もですね、台湾人と付き合っているんですよね。で、今一緒に住んでいるんですよね。でも彼は全くってことではないと思うんですけれども、ほとんど中国語ができなくてですね、彼とは英語で話しているそうです。いやー、でもなんかどうなんでしょうね。台湾の方が台湾に自分の国に住んでて、でも彼と話しているのはずっと英語で生活一緒にしているっていうのは、人によるんでしょうけど、でもなんかちょっとストレスが溜まりそうな気はしますけれどもね。でもその台湾の方もよほど英語が堪能なんでしょう。うちの彼とはですね、何の言語で話してるかっていうと、もう 100% 中国語ですね。台湾語はないです。はい、自分が喋れないので。で、英語もないですね。で、日本語も全く彼はできないので、もう中国語だけになってしまいますけれども。で、台北ではですね、結構、言語交換の場っていうのが多いのでですね、英語で会話したいという、台湾人の人と友達になることが、結構できると思います。中国語をこれから勉強したいと考えている、レベルの人でもですね、英語ができる人なら安心できるとは思います。もともとですね、外国語を学ぶっていうことは自分は好きな方なので、で、台湾人とフランス語を勉強しております。不思議な光景かもしれないですけれども。多分今はですね、職場と友達の間で英語を使っ 英語を使ったりフランス語を使ったり、まあ、フランスにも友達がいるのでよく連絡を取ってるので、フランス語、まあ最近はそんなになんて会話することはないですけれども、 LINE とかでのチャットはよくしますね、うん、で、まあそれぐらい、だから英語とフランス語が同じぐらいのレベルです。まあすごく低いですけれどもね、うん、で、そうですね、で頻繁に使うのは中国語と日本語という感じの生活にはなってますね。でそのフランス語を一緒に勉強している台湾人の友達っていうのはですね、日本語も勉強しているのでですね、友達が日本語を話してですね、でこちらは、まあ、中国語のレベルもアップさせたいっていう気持ちはあるから中国語を話してですね、で LINE で会話するときはお互いフランス語を使うっていう、うん、付き合いをしてるんですよね、うん、まあどうしてもその表現したい言葉が見つからないときっていうのは、いずれかの言語でこう不足するっていう感じのことがあるんですけれども、フランス語を主に勉強したいなと思ってるので、今は中国語で書かれたフランス語の文法書っていうのを買ってるので、それを見ながら勉強しております。はい、なのでですね、もうなんて言うんでしょう、そんなにこう頭がいい方ではないというか、かっちりとこう切り替えられる人ではない、その言語を切り替えられるわけではないので、いや時々あれ読んだ話ってフランス語で読んだったんだっけな、英語で読んだったんだっけな、みたいなことが頭がごちゃごちゃになる時はありますね。これまあこういう勉強の仕方をするから、うん、いずれもそんなに、うん、伸びないのかなっていう気もするんですけれども、でもこうフランス語をめちゃくちゃ勉強した後ですね、その頭のままで誰かの台湾の方と話すと時々ねフランス語が混ざってしまったりするんですよね。言っちゃった時だと思ってなんかちょっと中国語で言い直すみたいなことは、うん、ありますけれどもね。皆さんあれ どうしてますか。まあ、英語だけを勉強している日本人の方だったらあまりそういうことはないかもしれないですけれども、なんか2つか3つの言語とかこう勉強してる方とかだと、こう頭がこう切り替わらないみたいなことってないですかね。何ですか、ルー語みたいな感じでインジョイしようよみたいな感じの、なんていうんですか、こう英語と日本語混じるみたいな、帰国子女みたいなかっこいいものであればいいですけれどもね、なんか変にこう混ざってしまうと、うん、ただね、なんか日本語と中国語が混ざるってことはないですね。よく混ざってしまうのが中国語とフランス語ですかね。こう完璧に話せない言語ほど混じる可能性はありますね。でもこの切り替える瞬間ってめちゃくちゃ楽しいんですよ。なんかこうアドレナリンが出てくるっていうんですかね、この瞬間のために勉強しているような感じかもしれないですね。だから帰国子女の方々とその感覚っていうのが違うのかもしれないんですけれども、そのがっちりと切り替えないと頭の中でこう渋滞が起こるんですね。さっき申し上げたみたいに、なのでこう言語が混ざってしまうことになるんですけれども、まあ、こういうその言葉の渋滞がないようにですね、普段でも日本語を話すときっていうのは中国語を混ぜないように話すようにしてます。海外留学するとあるあると言われるのが、日本語を忘れてですね、その国の言葉を混ぜて話す方が楽になるということがあると思うんですけれども、学習法としての良し悪しというより、こうがっちりと切り替える感覚を味わうために混ぜないっていうのがポリシーですかね、うん、今もこのようにこうできるだけ関西弁を隠してですね、標準語で話そうとしているのはですね、親とかと話すときには大阪弁で話すんですけれども、こうやってそのポッドキャストをするってなったときはその気分になるために、標準語にしているっていうこともあるんですよね、うん、だからポッドキャスト を収録しているこの時間はこのキャラクターみたいな自分を決めているわけなんですよ。人によってですけれどもね、やっぱポッドキャストって言っていいことと悪いことみたいなことって、まあ個人でやっていることなんでね、そこはそんなに厳しくはする必要はないんですけれども、自分の中でもそこを、境界線を引くためにですね、際限なくいろんな誰かの悪口を言ってしまわないようにまあそんな言いたいことがあるのかって言われるとそうでもないような、あるようなみたいな感じですけれども、できるだけ、このポッドキャストを撮る雰囲気っていうのを作るためにですね、標準語を話すようにしております。なので時々大阪弁みたいな、大阪弁じゃないどこの国の言葉だみたいな発音になるってことはあるとは思うんですけれどもね、それはそういう影響でございます。なので本当に大阪に帰った時はカチッと大阪弁に切り替えますね。この前母親からLINE 電話、最近母親が LINE を始めたというのでですね、スマホデビューをしたということで、LINE 電話する機会がちょっと増えたんですけれども、で、仕事が忙しかった時にいきなりかかってきてですね、何かあったのかなっていうふうに思ったので、撮った時にですね、で、向こうから、別にそんなに大したことじゃなかったんですけれども、で、こちらから話すときにですね、標準語で話してしまって、あーって思いましたね。切り替えるの忘れたみたいな。一回切り替わったら、これもそのままでいけるんですけれどもね。なんかこういうのが、演じているっていう感覚ではなくて、切り替えるのがすごく、なんていうんですかね、違う人になるみたいな、感覚がすごくいいのかもしれないですね。で、食生活、仕事、言語というこの3つの面でですね、台湾っぽくない台湾での生活についてお話ししたわけなんですけれども、誤解がないように申し上げたいのがですね、台湾が嫌いなわけではないんですよ、別に。普段そうですね、ツイッターでも台湾の悪いと思うところをですね、言ったりするんですけれども、ただこれは自分が住んで自分が感じていることをそのまま言っただけでですね、これを言うとなんか台湾人が嫌いなのかとか台湾の文化が嫌いなのかって思われるかもしれないんですけれども、全くそういうことはないです。はい、むしろめちゃくちゃ好きってわけでもない、ではないという感じですね。どっちでもないっていうことです。はい、で、たまたま自分が好きなものに飛びついて、ストレス少なくですね、生きようとすると、こうなっている、こういう生活になっているということなんですね。なので台湾にいるからといって小籠包を食べないともったいないというわけでもないのでですね、食べ物に関しては食べたいものを食べているし、郷に行っては郷に従えというものの、日本でも日本人らしい生活をしてない人っていうのはたくさんいるはずなんですよね。それがいいことか悪いことなのか、場を乱すというか、ルールを無視してまでそこは守るべきものではないんですけれども、なんていうんですかね、極論にはなってしまうけれども、誰かに迷惑をかけなければ、いいんじゃないみたいな、いうところですけれども、日本にいたら日本人っぽく振る舞いというのは、強引であるということは皆さんはご存知のはずだと思うんですよね。外国人も日本にはたくさんいらっしゃいますから、台湾人よりも台湾っぽい生活をしているという日本に住んでいらっしゃる日本人もいらっしゃるかもしれない。これは自負していらっしゃる方もいると思います。はい、なので、こういう日本人も台湾で生活しているんだ、住んでいるんだということを知ってもらえるとありがたいです。なんか最近ポッドキャストを撮ろうみたいな気力が出ることがちょっと少なくなってきたっていうか、嫌になったわけではないんですけれども、なんていうんですかね。 乗らない感じにはなってきてるんですけれども、本当に撮りたいっていう気分はあるんですよ。あるんですけれども、いざ、こう、原稿を前にして、どうしようかな、ここもう一回ちょっと原稿を書き直そうかなとか、今日はしんどいから、明日から頑張るみたいな、ダイエットみたいですけれども、そういう時があるんですけれども、ワンシーズンに一回ぐらいのペースで収録しているのでですね、自分や周囲の状況っていうのが刻一刻と毎回変わっていってる感じがするんですけれどもね、春に収録してたら次は秋になってみたいな、まあそれもう一年に一回ぐらいでももういいかなっていうぐらいになってしまってるんですけれども、前回何を話したのかっていうのは結構忘れるのでですね、コロナについては確実に状況は変わってるんじゃないでしょうか。台湾っていうのはそんなに前回から変わってないかもしれないですけれどもね。まあ今はですね、完全にこう新規感染者が増えることがないなっていう感覚がですね、台湾の全国民に一致している感じがあるんですけれども、なので国内旅行がもう爆発的に活気づいているんですけれどもね。GoTo キャンペーンみたいなこう旅行を支援しようみたいなことはあるので、余計に人が増えているということもあるんですけれどもね。普段外国人が行くような観光地であったとしても、その魅力を台湾の人たちがですね、再発見して、お、もう結構面白いじゃんみたいな感じで、インスタ映えするところとかいろいろ行き始めてはいるんですけれどもね。外国人向けの商売をしていたところもですね、国内向けに移行して、台湾のこう小籠包みたいなところとかの店は、たくさんなくなったのかなって言われると実際はちょっとわからないですけれども、ただ韓国とか日本のレストランが新規のそういう店が増えたっていう印象はありますね。なのでこう日本とのまた行き来が増える、観光客が非常に多くなった時期っていうのは台湾体制整ってるのかなっていう気はするんですよね。外国人向けのお店っていうのがほとんどなくなってる状態だと日本観光客が来て大丈夫かなみたいなことはあると思うんですけれども、ただですね、そんなに食生活とかはそんなには変わらないのかもしれないですけれどもね、でも9分とかあとは四冠ジエとかディフォアジエって言われる日本人の観光客が多いようなところは様変わりしてしまったんじゃないだろうかと思ってはいるんですけれどもね、特に四冠寺のお茶屋さん、まあ自分がお茶屋さんやってたのもあるんですけれども、でもお茶屋さんはちょっと少なくなったという印象というか、ありますね、もうちょっとなんかこうお茶を買いに行ってる人でこう混雑してたような雰囲気はあるんですけれども、今はそうですね、カフェとかが増えて普通にパンケーキとか食べる人の方が多いかもしれないですよね。まあしかしですけれども、台湾経済の発展のためにですね、いち早くコロナが落ち着いてですね、たくさんの日本人観光客、まあ日本だけに限らないですけれども、世界中からいろんな観光客が来ていただくことを願っております。公式ウェブサイトでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想、ご質問がありましたら、ハッシュタグ、タイカレ日僕をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。ではまた次回にお会いしましょう。いつになるのかな？バイバイ。